聖書と福音の時間です。ミケランジェロの彫刻ダビデは聖書のダビデではないそうです。単に作品の題名に過ぎず、不釣り合いな大きな手は人間は偉大であるというヒューマニズムを表現しています。ユダヤ人ならあるはずの割礼もありません。しかし晩年の作品ピエタでは、アリマタヤのヨセフを自身の顔に置き換えているところから信仰の片鱗が見て取れます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。昨年私は KKR ホテルというところでクリスマスのミニコンサートとメッセージを語る機会に恵まれました。会場に入って驚いたのは、一方の壁が全面ガラス張りになっていることです。そしてそのガラスの向こうには大阪城の天守閣が真正面に見えるんですね。あんまり見事なので窓ガラスの近くに立ってしげしげと眺めておりました。するとそこへホテルの支配人がやってきてこう言ったんです。実は窓から離れてご覧になった方が天守閣が大きく見えますよ。というのはこのガラスはすべてレンズになっているからです。半信半疑で少しずつ離れてみると大阪城がぐんぐんでっかくなって、とうとう窓からはみ出すほどにまでなったのです。すごいですね、というとこのホテルの主人公は大阪城ですから、という答えが返ってきました。主人公に注目することで、ホテルの良さがよりよくわかるって言うんですね。ところで、聖書にも主人公がおられます。それはイエス・キリストです。聖書はイエス・キリストを知るために与えられた神の言葉といって過言ではありません。そこで今日はイエス・キリストがくださる三つの賜物について考えましょう。聖書はこう語っています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。第一に、キリストは私たちを贖ってくださったということです。ところで、贖いって一体何でしょう？アフリカにバムバラ語という言語があるそうです。この言語で贖いに首を外すという意味の言葉を当ててるそうです。昔奴隷に売られた黒人たちは首に鎖をかけられました。そして奴隷船に乗るときには船底の金具に首の鎖をつながれたのです。一旦鎖でつながれると、どうやっても逃げることはできません。まるで動物のように自由を奪われ、万一船が沈むときには自分も沈む以外にないのです。そのようにして連れて行かれる先に待っていたのは恐怖と苦痛の人生です。しかし金を払って解放されるならば、首の鎖を外すことができるのです。首の鎖を外すためには、自由になるための代金を払う必要があります。この自由の代価を支払うことを、贖いというんですね。私たちは今、自由人ですね。奴隷ではないと思います。しかし、誰もが、罪と死の奴隷でもあるのではないでしょうか。昔、初孫が生まれて喜んでる人が、一休さんに、何かめでたいことを書いてくださいと頼んだことがありました。一騎和尚は達筆でスラスラとこのように書いたんですね。親死ぬ、子死ぬ、孫死ぬという一文です。こんなめでたい日に何ということを書くんですかというふうに言ったその依頼者に対して一休さんはこう言いました。人は皆死ぬ。ただ順番が違うだけだ。親が先に死に、次に子供が死に、最後に孫が死ぬのはめでたいことではないか。嘘だと思うならその逆だと思って考えてごらん、と言ったそうです。ここには人間が考え出せる死に対する解決策が見事に描かれていますね。一言で言うと、 諦めなさいという解決です。しかし、聖書は諦めとは違う根本解決を語っているのです。キリストがあなたの代わりに十字架の上で罪の身の代金を払ってくださったのです。もしあなたがこのキリストの申し出を受け入れるなら、あなたは死んでも滅びの世界に落ちることはありません。あなたが行くところは天国になるのです。第二に、キリストは神の恵みを与えてくださいました。では、恵みとは何でしょう？ドストエフスキの作品に、カラマーゾフの兄弟というのがあります。その中にゾシマという長老が出てくるんですね。彼はもともと軍人で、イケメンで、実力者で、お金持ちです。夜の社交界のヒーローでした。そして、とあるパーティーで、一人の女性に恋してしまうんです。しかし、彼女は、婚約中の女性でした。ゾシマが旅行中に彼女は結婚してしまい、プライドを傷つけられた彼は、彼女の夫を公衆の面前で散々に侮辱するんですね。そして次の日、決闘することになるのです。興奮状態のゾシマは家に帰ると、玄関に立っている当番兵を、ものも言わずに殴り倒します。そして自分の部屋に入ると、3時間ほど睡眠をとります。気がつけば朝になっており、窓からは日光が差し込み、小鳥のさえずる声が聞こえてきます。しかし、何か自分の心の中に引っかかるものがあるんですね。それは、何の咎もない当番兵を八つ当たりで、問答無用に殴りつけたことです。なんというわがままな振る舞いであったことでしょう。その時、以前兄から言われていた言葉をふと思い出すんですね。すべての人は罪人です。もしそのことがわかれば、この世界は楽園のようになるでしょう。その言葉の意味がなんとなく見えてくるんですね。自分は散々周りの人間を傷つけ、引っかき回し、ダメージを与えています。しかし朝になると太陽が昇り、小鳥が歌い、温かなコーヒーが用意されている。不当な扱いをしているのに、罰を受けるどころか、とってもいい生活をしている。その時、受ける資格がないのに、たくさんの良きものを一方的に受けているということに、目が開かれ出すんです。そして当番の兵士に謝り、決闘場では、相手に銃を撃たせて自分はピストルを捨て、そして相手に対して抱擁しながら、自分の内側に起こった変化を打ち明ける、そういうシーンがあるんですね。恵みとは何でしょう？罰を受けるべきものなのに、罰ではなく、罰どころか神の一方的な愛と祝福を受けているという事実なのです。つまり、自分が今生きているのは決して当たり前のことではなく、奇跡的に生かされているということなのです。そしてこの恵みは、あなたにも注がれています。神はあなたを愛し、あなたを今まで生かしてこられました。神の一存があなたを生かして今日まで至ったのです。あなたも神の恵みを受けておられるのです。第三に、キリストがくださるのは、義と認められるという立場です。キリストの犠牲のゆえに、キリストを信じるすべての人には、一度も罪を犯したことがないものであるかのような立場が与えられるのだというのです。つまり神はあなたのすべての罪を一切合切永久に忘れてくださるのです。神が探してもどこにも見つからないように罪を処分してくださった。そのように罪を処分された人として神の前に立つことができるのです。どうぞあなたも救い主イエスキリストを信じてください。そしてこの恵みを受け取り、神様の子供となられてください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、 ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。